パワーナインラジオ。この放送はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで、皆さん2週間ちょっとぐらいですか、いかがお過ごしだったでしょうか。というわけでパワーナインのゆういちです。お久しぶりですね。まあゲームマーケット前ぐらいはこの放送ももう週1よりも短いぐらいのペースでね、かなり巻きでバンバンバンバンやってたんでね、2週間空くってさ、そんな空かないじゃん。言うても空かないじゃん。ジャンプがたまにあの合併号を出すぐらいの話じゃん。その1週間すっごいつまんないんだけど、赤丸ジャンプとか出て騙されて買うんだけどさ、あの騙されてっていうか、あのパッケージ変えればいいのに、同じなパッケージ、まあ赤丸ジャンプの細かい話はいいとして2週間いかがお過ごしだったでしょうか。はい、僕の方はですね、この2週間バタバタとせしなかった。全くぐったりしてたね。ぐったりしておりました。まあね、ゲームマーケット前からゲームマーケットまでかながすごいバタバタしてたんで、あのちょうどこのラジオでも一回紹介した、ブレイブリーデフォルトですか、スクエアエニックスさんの FF っぽい新しいタイトルのゲーム、うん、の中で戦闘の時にブレイブってやると、まあ、もう一ターン次のターンの行動が借りれるみたいになって、ブレイブブレイブブレイブって言って戦う戦う戦う戦うみたいな4連続攻撃みたいなできるんですけどね、それやった後3ターンボケーっとするんですよ、その代償として。まあまさしくね、そんな感じでしたね。まあ僕の場合はブレイブブレイブブレイブ、販売販売販売みたいなね、ゲームマーケットで半分半分半分半分みたいになって、あ、その後ボケーした感じでしたけど、皆さんはね、この2週間いかがお過ごしたのかな、お過ごしだったのかなと思うと、まああれじゃないですかね、僕とは逆でゲームマーケットですごいいろんなボードゲームの新作が出ましたんで、それをね、いろんなゲーム会でやられたり、いろんな身内で集まって遊んだりとかね、そんなことをしていいな、楽しんだんじゃないかなと思いますけども。いや、僕自身も楽しみましたよ。先週かな、先々週末かな、よくあのお邪魔させてもらってるね、後輩たちのところにちょっと遊びに行きまして、ゲームマーケットはね、自分が売り手側に回ったのもあってあんまり何も買えなかったんですけど、その中で、なんとか購入したゲームのね、赤ずきんは眠らないとかね、巨竜の歯磨きとかをね、後輩たちとやってね、すごいね楽しみました。赤ずきんは眠らないっていうゲームをね、すごい楽しくて、これも、ゲームマーケットではかなり早いタイミングで売り切れになられていた人気ゲームでしたね。ちょっと今手元に持ってきたんですけど、赤ずきんは眠らないはですね、いやー本当面白いんだよな。クンプーさんのところで作られているゲームで、マニュアル見るともう後ろに書いてあるな、販売サイトドラッセルマイヤーズラウンドテーブルって書いてある。ドラッセルマイヤーズさんのラウンドテーブルって、あの、同人ゲームだけ集めた、なんて言えばいいんだろうな、通販のサイト、今準備中らしいんですけど、で、販売されると思います。今ちょっと売り切れちゃってるんで、在庫がクンプさんのにあるのかちょっと分かんないですけど、赤ずきんは眠らないっていうこのゲームがね、すごい面白かったんですよね。で、ボードゲームポッドキャストらしくないってすっごい言われるんですけど、ちょっとすごい面白かったんで赤ずきんは眠らないの話をしたいんですけど、すごいシンプルなブラフゲームっていうべきなのか、人狼テイストゲームっていうべきなのかっていう感じのゲームで、まあ、6人までできて、各人に役割カード、キャラクターカードっていうのが配られるんですよ。赤ずきんと親豚と腹ペコ狼っていう3つの役職と、あと小豚って役職があって、小豚ってカードだけ複数もあるんですけど、このキャラクターカードを人数分配って、狼にならなかった人は狼に襲われる立場なんですね。で、それ夜が来るんで、夜に、自分の目の前におやすみなさいっていうカードとトラップっていうカード、どっちかを伏せておくと。で、みんなが伏せておいたら狼さん側は、じゃあ赤ずきんお前のうちに行くぞって言って、赤ずきんの お前の寝姿を見てやるペロってやった時に、もし赤ずきんがおやすみなさいで寝ているとガブガブガブガブガブってね、性的な意味じゃないですよ、性的な意味じゃなくて腹ペコ狼ってなってるんで、あの肉欲的な意味、肉って言ってもあの食う方な、意味が分かんなくなってきたけどいいけど、赤ずきんは襲われちゃいましたと。で、赤ずきんはそもそもキャラクターに3点って書いてあるんですよ。親豚っていうのが2点子豚は1点って書いてあるんですけど、赤ずきんを見事襲うことに成功したら、狼は赤ずきんから3点奪うことができるんですね。赤ずきんがまあ持ってなくても銀行から3点もらえると。で、逆に赤ずきんがトラップってのを置いてると、腹ペコ狼を罠にはめられたと。かかったな、ね、なんでわざわざ格ゲー風にカットインしてるのか意味わかんないですけど、かかったなってなって、腹ペコ狼の得点3点が今度は赤ずきんに入ると。で、襲われなかった人、親豚とか子豚は、おやすみなさいにして、襲われないで済んだら、自分に書いてある得点、親豚なら2点、子豚なら1点がもらえると。で、襲われちゃったら、赤ずきんと同じですね、狼側に得点が入って、その分自分が減ると。いうような、もうそんぐらいの仕組み、もう本当にそれだけの仕組みで、やっていくんですけど、それで10点、合計得点が10点になった人が、勝利するっていうシンプルなゲームでね、これがね面白いのよ。あの後輩何人だっけな、5人ぐらいで結構ぐるぐる回して、途中で人数振ったり増えたり減ったりしたんですけど、何回かやったんでね、まあね、こうなりきり、軽いなりきりがあってね、ちょっと面白いんですよね。あそこ襲っちゃおうかなみたいな話とか、あとさっきあの人は寝てたからきっとまた寝てるんだよなみたいな、こうめくり合う前のクロストークがね、すごい面白かった。でね、先輩がいてね、先輩が狼の役割になるたびに、もう全員さ、おやすみなさいを出してるの、トラップじゃなくて。で、もうあまりにも、その先輩が狼役をやるたびにみんながおやすみなさい、トラップを全然仕掛けないから、あんたは狼として舐められてるよっていうね、人間の狼として、舐められてるよ的な話がこう出てきたりとかですね。あとはなんだっけな、おうちカードね、おやすみなさいとトラップっていうカードを狼の役職もらった人がペッて間違えて置いちゃったりして、いやいやいやいや、あの狼はあのホームレスだから家はないね、お前は襲うだけだから、ホームレスがどのおうちに入るかっていうゲームだからみたいな話になって、あのね、このなんだろうな、ゲームってボードゲームってさ、こう、ものによっては、例えばニムトとかってさ、あんまりストーリー性を感じないゲームとかもあると思うんですよ。まあ、シンプルなゲームになればなるほどね、あの、ストーリーがあんまり重視されてないゲームも多いと思うんですけど、赤ずきんは眠らないはね、すごいシンプルな中で、そういうこう、設定のストーリーもあってね、ちょっと面白いですね。赤ずきん役をもらった時にね、こう、ネタ振り的な、こう、俺もう寝てるから、みたいな、こう、トークをしたりとか、逆にね、俺もう完全今日完結よって言いながら、あのおやすみなさいカードを出してるみたいなね、いわゆるこうじゃんけんで俺グー出すからみたいな、そこら辺がねトークしててすごい楽しいですね。で、仕組み的にもすごい不思議なことに、こうだんだんと得点が競っていく、で最後何人かこいつがトラップを出してなければ勝っちゃうけど、こっちがトラップを出してればなんとかなるみたいな、こうせめぎ合いもね後半出てきてっていう、すごいちょうどいいバランスになるんですよね。その誰かがすごい勝ってパーってゴールしちゃうっていうのも、まあたまにはあるんですけど、うまく競れることも非常に多くてね。今度このゲームをね、その週末にやるボードゲーム、あんまり詳しくない人たちとやってるゲーム会にね、ぜひ持ってって、楽しもうかなと思ったりしておりますね。というわけで、まあ、僕もこんな風に楽しんでたんですけど、まあ、皆さんもこう2週間3週間だから3回ぐらい週末があったのかなと思うので、いろんなね、ゲームマーケット新作を楽しんでいらっしゃるんじゃないかなと思ったりしております。はい、僕の方はまあそうグテってしてたのと、あと何してたかな、まあ、2週間半ぐらいあるから何かはして、前回放送でも話をしたんですけど、エヴァンゲリオン Q 3回目を見た。エヴァンゲリオンはすごい大好きなんですよ。もう先に言っとくと。エヴァンゲリオンの、 ジョは、劇場で1回見たのかな、うん、でまあ、まあまあいいリメイクですねと思ってて、で歯を劇場で多分都合4回ぐらい見たんですよ。だからもうそこら辺から意味が分かんなくなってきてるんですけど、で次今回9は3回目を見ましたね。でも4回目を見るかはまあちょっと微妙なとこだなと、まあ、3回でかなりね十分堪能しました。でこのラジオ今エヴァ9の話を始めましたけど、ネタバレしない方向でいこうかなと思うんで、全然内容にはあんまり触れないですけど、いやーまあエヴァンゲリオンさ、で初号機から始まってだんだんナンバリング増えてんじゃん。で今回もまあナンバリングのでかいのが出てくるんだけどさ、まあ、何番とは言わないんだけど、そう増えていくと俺気づいたんだ、これはきっとねトップを狙え2とつながるなと思って、何を言い出したんだと思うと思うんですけど、トップを狙え2で出てくる、バスターロボ、ね、いいんだっけそれで、で名前が例えばキャトルバンディスとかディスヌフっていうやつらがいるんですけど、すいません急にマニアックなアニメトークになってますけど、キャトルバンディスとかディスヌフっていう、それは、フランス語だったかな、数字の読み方なんですよ。フランス人って意味が分かんない数字の数え方して、20を超えると 20×4 足す10みたいなさ、そういう数字のつながりで90のことを呼んだりするんですけど、それがキャトルバンディスなんですよ。キャトルバンディスっていうのは90のこと。多分フランス語の音で正確に言うと、キャトルバンディスとか、なんかそんなあったら分かんないけど、適当に言いましたけど、こんな感じの音だと思うんですけど、90だと思うんですよね。でその中に出てくるディズヌフっていうのがいるんですけど、坂本真綾さんの声でねディズヌフっていうシーンがすごいいいんですけど、全然似てないでやめればいいね、こういうものまでね、はい、ディズヌフはフランス語読みで19っていう数字なんですよ。まあだからこうエヴァンゲリオンもだんだんナンバリングが上がってって、だから次のジョハ9の次のタイトル、9の最後に公開になりましたけど、次の4作目のタイトルが出た世界と、繋がったら面白いなと思って、トップ2が。ね。まあ、だんだん鶴巻作品に寄ってきたんで、すいません、どんどんマニアックな話になってるんで、そろそろやりますけど、面白いなと思ったりしています。ということでね、エヴァンゲリオン今日すごい、まあ楽しみですよ。1回目だけ見てショック受けた人は、2回目は、展開がもう分かってると思うんで、心落ち着けてみるとね、非常に楽しい作品だなと思ってます。はい、ぜひぜひお暇なら。あとはなんだろうな、あとはなんだろうなっていうレベルじゃなく盛り上がってるのが僕の中で、Wii U が発売になりましたね。ボードゲームを初めてこう頒布するっていう意味で、このゲームマーケット2012秋で、その頒布日の前日がエヴァンゲリオン9の公開日で、少ししたら Wii U の発売って、俺の中ですっごい大イベントが、もう数年に1回っていうか、ゲーム頒布するのは人生で初だけどさ、の大イベントがバンバンバンってきた 週末っていうか年度末でさ、すごい俺の中で熱い年になったんですけど、今年。というわけで、その、超期待していた Wii U がね、出ました。で、予約してたんで、発売日じゃなくて、実は翌日かなんかに取りに行ったのかな？ですけど、Wii U はね、面白いね。こう、伝えるのが難しいなって今喋りながら思ってるんですけど、まあでも、先に欠点的な話になっちゃうんだけど、買った後ね、やること多いっていうか、ぼーっとすごいしてたんですけど、本体買ってきてネットにつなぐ設定とかをした後、OS、まあ、その基本システムのバージョンアップが自動的に走るんですよ。でそれでね1時間弱ぐらいずっとボケーって、だからゲーム機買ってきたのに全然遊べないみたいな感じでボケーってして、で本当はなんか例えばさ、僕買わなかったんですけど、ゾンビ U とかモンハンとか買ってればさ、もうそのゲームをやりながら裏でダウンロードするとかもできたんですけど、僕ちょっと考えて、パッケージソフト買わなかったんですよね。マリオとニンテンドーランドが欲しいなと思ったんですけど、ソフト、ま、 ク買わなかったんですよ、普通には。で、その Wii U のバージョンアップが終わったから、ダウンロードでソフト買おうと思ってたから、だからずっとボケーって、ね、待ってました。で、それで待って、終わったなと思ったら、今度は Wii をさ、僕が結構遊んでたんで、Wii のお引越し、Wii のデータを Wii U に引っ越すっていうのがあったから、それをやろうと思ったら、またそれもまたね、時間がかかるんだわ、また。それも何分だ、30分、40分ぐらいかかったんじゃないかな。ただその間、画面では、ピクミンのね、キャラがね、ピクミンあれが、もう、細かいもので、もう似てないからやめりゃいいと思うんだけど、ピクミンが、もう、お引越しをしている手で、こういろんなアイコンを持って、トコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコ、ピピーってやったら、こうその崖から落っこちて、俺のセーブ率全部消えねえかなってちょっと思いましたけど、まあいいんだけど、それがこうトコトコトコトコって歩き回って、こうロケットみたいのにね、ピクミンってあのロケットに乗って、オリマーとか旅するんで、ロケットに乗って、バビューンって飛んだっていう絵が出て、それが出たら、SD カードを挿して交換してみたいな。やり取りをして、今度 Wii U にその SD カードを挿したらロケットが到着しましたよってバーンってついて、そこからピクミンがまたどんどんどんどん降りてきて Wii U にデータを引っ越しするって絵をずっと見せてくれて、まあ、その絵のおかげでだいぶ、まあそんななんかな、苦痛には感じなかったんですけど、長かったですね、さすがにね、うん。でそれがやっと終わったら、今度はマリオ U のを買ってダウンロードだよで、ダウンロードが終わって、さあ、もう遊べるかなと思ったら、落とし、ダウンロードしたソフトのはずなのに、バージョンアップをしますって言って、また間違っての、やっとマリオ U ですよ。すごいね、待たされる感じはありましたけど、今ね、すごい楽しんでます。うん。なんつったらいいのかな、Wii U って全然知らない方もいらっしゃると思うんで、ちょっと説明すると、今回から新しくゲームパッドって言ってね、なんて言えばいいんだろうな、すげえでけえ iPhone 例えが悪い、うん、近いものなんだろう、あ、やっぱあれかな、カラオケ屋にあるさ、電子、曲選択ツールあるじゃないですか、画面、タッチパネルの画面がついてて、バッテリー式になってるやつ。で、曲選んでピッてやれるやつ。あれの両端に十字キーとかアナログスティックとかボタンがついたみたいな感じのやつなんですよ。iPad じゃない、ゲームパッドって。で、それを使ったゲームが今度はいっぱい出てくるよという触れ込みなんですけど、例えば僕ちょっと買わなかったですけど、ゾンビ U っていう今回出た新しいソフトなんかは、ゲームをしながらパッドは、レスキューツールだったかな、なんかそんな感じの名前の、便利な道具として使うんですよね。だから2画面、テレビ画面とそのパッドの画面を並行して使って、遊んでいくというゲームだったりとか、あとはね、マリオ U なんかは、テレビ全く見ないでパッドだけでも遊べる、だから、携帯ゲーム機っぽい感じ、うん、なんですけど、ゲーム機本体はテレビの下に据え付けられてるでけえやつ、でけえっつっても、まあ360ほどでかいなんですけどね、やつが本体だから、なんていうの、すげえ性能のいい携帯ゲーム機だけど家から持ち出せないみたいなやつが最初からあるわけですよ。でそれでやるとね、楽しいんだよね、そのなんていうんだろうな、なんかゲーム機買ったはずなのにテレビも一緒についてきたみたいな感じなんですよ。で、ゲームパッドってさ、その電木っていうそのカラオケ のデジタル機器みたいなもんだから、持ち運びは便利だしさ、寝そべっても遊べるしさ、うん。で、ちょっと前なん、池上彰のよくわかる総選挙みたいなやってましたけど、それテレビでかけながら耳だけちょっと聞きながら、リビングでそのゲームパッドでWii U で、マリオ U かな、その時は。で、遊ぶとかね。あとは、もう一つ、そのダウンロードしたタイトルで、任天堂ランドっていうのをダウンロードしたんですけど、で、買ったんですけど、 それでもね、ゲームタイトルによってはドンキーコングモチーフのなんかアナログなアナログ感満載のなんかゲームがあるんですけど、ちょっとすみませんタイトル失念しましたけど、それなんかはね完全にパッドだけで遊べるんで、なんか家帰ってちょっと遊びたいんだけど、なんかテレビの前に座ってぎっちり遊ぶほどじゃないなっていう気持ちの時あるじゃないですか。いや共感してもらえるか分かんないですけどそういう時なんかはただ家着いたらそのパッドで電源だけ入れてテレビの電源入れないでおいて、そのままドンキで遊ぶとかね。あとそのゲームパッドがリモコンになるんですよ、テレビの。これねよくできてるなと思ったんですけど、テレビのリモコンになるんで、そのままパッドで遊んでて、例えば池上彰見ながらテレビは池上彰流しながらゲームパッドで遊んでて、池上彰が終わったからチャンネル変えようと思ったら、そのゲームパッドピッピッって押せばもうチャンネル変えれるみたいなこととか、あとその任天堂ランドでドンキーコングモチーフのゲームはそのパッドだけで遊びますけど、テレビが必要なゲームがあったらそのゲームパッドでね入力切り替えてピッてテレビの方を Wii U にしてあげれば2画面ですぐに遊べるとか、なんつかねすごい便利簡単面白いみたいな、すごいね、あーなんか確かにこれは新しいなっていう要素がね結構ありました。で、任天堂ランドがすごいねいろんなゲームが入ってて、かつアナログ感満載なのね。なんて言えばいいのかな、わざと絵のテイストもこう木彫りのおもちゃみたいなものとか、ゼンマイで動くおもちゃみたいなものとかのモチーフにちょっと変えてあるんですよ、うん、だからすごいねゲームパッドを動かすってアナログ感とその見た目のアナログ感がすげえバチッとはまっててね、すごい良かったですよ。だからこれボードゲームにどんどん近づいてるなーっていうのも思って、ちょっとね遊べてないんですけど、ルイージーズマンションのミニゲームがあるんですよ、任天堂ランドの中に。で、ゲームパッド持ってる人とそれ以外の普通の Wii リモコンも使えるんで、 Wii リモコンで遊ぶ人とが混合混ざって遊ぶんですけど、ゲームパッド持ってる人はまあなんだろうな、スコットランドヤードでいう犯人役で、で、みんなに見つからないようにお化け役でこうみんなルイージもどきみたいになるんで、そのルイージを驚かすっていう役をするんですよね。でルイージたちはお化けが見えないので、こう懐中電灯とかで垂れしながらお化けを探してやっつけていくみたいなゲームなんですけど、それねあすごくやりたいんで、友達が僕うちに来ないんですけど、うちに来てほしいんですけどすごいこれ呪いのミイラだなと思って、ボードゲームにあるんですよ、呪いのミイラっていうゲームがあって、それは、ボードの真ん中についたてを立てて、ミイラ側と冒険者側に分かれて、冒険者たちは墓荒らしをする、でミイラはそれ冒険者たちにと触ったら、冒険者をこう牢屋じゃないけどねダメージを与えられるみたいなことを交互にしながらやってるゲームなんですけど、すごい面白いゲームなんですけど、それとね多分手触り感近いんだろうなと思ったりもして、うん、だからどんどんこうなんだろうな、ボードゲームに近いなんだろうアナログな手触りを持ったデジタルゲームっていうのが Wii U をきっかけにもっともっとね出てきてくれれば、まあもちろんボードゲーム大好きですから楽しめるんじゃないかなと思ったりねしてます。いやー Wii U 楽しいっすよ。あとなんだろうな、ミーバースっていう機能があって、なんていうんだろうな、にちゃん平和なにちゃん語弊がある。うん。任天堂のその、Wii U の中に、まあ、掲示板っていうかね、コミュニティがもう自然に作られていて、マリオ U の話をすると分かりやすいのかな。マリオってさ、結構、なんか、俺のリズムとゲームのリズムが合わないみたいなことになって、なんか同じ穴にさ何回も落ちて死んじゃうみたいなことがたまに起こるじゃないですかつい最近あったんですけど、 Wii U のマリオ U で、でそう何回も死んでるとこうポップアップでポンって上がってきて、今のお気持ちはみたいなさ、その聞き方もないなとちょっと思うけど、ポップアップが出てきて、そこで悔しいとかこの穴ひでえよみたいなコメントを書くと、今度は 他のね、日本中のどっかでマリオやってて、そこの穴に落ちた人が、この穴ひでえよって俺のコメントが見えたりするんですよね。で、それに対してこう、いいねじゃないけど、なんかそうだねってコメントをつけたりとか、あとはまあ本当にコメント返したりとかっていう、コミュニティ的なこう、やり取りが自然とできていくみたいな。しかもあの手書きでコメントも書けるみたいな、ね、機能があってね。すごい面白いですね。前にすごい感動したというか、システムだけ聞いただけでも震えたのは、プレステ3の、ダークソウルで合ってる？ダークソウルじゃなくて1作目の方かな？の方で、すごいシビアなアクションゲームなんですけど、ネットワークにつなぐと他の人たちの、やんわりとしたコメントが読めるっていう機能があったんですよね。定型文だっけ？あ、ごめんなさい、ちょっとうろ覚えで話しちゃってて申し訳ないですけど、心が折れそうだっていうコメントが、まあ、よく使われる定型文なんですけど、すごい強敵が出てきた後とか来る直前にその心は折れそうだコメントとかをね、床に書いてあって、それは他の誰かが書いたコメントだったりして、そういうこう緩いつながりで、例えばここを切ってみろっていうコメントが書いてあって、切ったら罠が発動して殺されるみたいなさ、超遠隔で誰かに殺されてるみたいな仕掛けがいっぱいできて、すごい楽しかったんですけど、それをもうなんだろう、ゲームの OS っていうか基本の方でもう持っちゃってるみたいなね、ので、それはねすごいなと思いました。うん、楽しい。でまだまだ、Wii U はね出たばっかりなんで、タイトルもまだ全然十何タイトルぐらい、うん、まあメジャーなところではモンハン、ゾンビ U、マリオ U、ニンテンドーランドぐらいじゃないかなと思うんですけど、あといくつかも出てるんで、スポーツゲームとかもあるんであれですけど、だからこれからねもっとねいろんなものが出て楽しくなっていけばいいなと思いつつも、なんていうんだろうな、久々あの Wii を最初に買った時も思ったけど、すんげえおもちゃ買ったっていう感じがしていいんですよね。なんかそこだけファミコンの延長上みたいなね、世代がバレますけど、いう感じでね、面白いなと思ってね、やっております。はい、あとね、まだね、3DS も遊んでますよ。飛び出せ動物の森はね、案の定、怪しいね、34歳言っちゃったにもなった村長が、夜な夜な昆虫採取の網を持って、かつ、南の国にね、バカンス。南の国に、こう、島に行って、昆虫を乱獲するゲームになりました。毎晩、毎晩、34の男が、昆虫網を持って、木に捕まってる珍しい昆虫を乱獲しては、密輸入し、村で売る。すごいね、こう夢のかけらもない感じ、南の島のヘラクレスオオカブト絶滅んじゃねえのっていうぐらいの勢いで、ガンガン乱獲してますよ。これはねやばいね、生態系崩れると思う。あんなにこう取ったカブトは誰が買うんだっていうね。俺リアルではもうそろそろちっちゃい頃へけてたんですけど、カブトムシとか触るのだいぶ嫌になってんのに、動物の森の中の俺はもうバンバン取ってるよ、でっかいカブトムシ、もうなんかゾウカブトとかすげえ、もう俺多分リアルで見たら逃げるよ。そういうのねバンバン乱獲したりしてね遊んでおります。はい、いやだからすごいゲームはしてるな最近、と思いました。そんなわけでね、すいません、もう、ね、ゲームマーケットも終わったんで、ちょっと気が抜けてじゃないですけど、ラジオの方針としては、本当に、この、ラジオとラジオの間の1、2週間に起きたこととか、あったこととかを、面白楽しくね、お話できればいいかなと思ってます。ということで、一応、ボードゲーム系ポッドキャストの末席に置いていただいてるんで、ボードゲームについて何かあったらまたね、話をしようと思ってます。あったあった。お話があった。ボードゲームについての話で言うと、パワーナインゲームズ、今ね、もろもろ大変な部分があって、いろいろやってるんですけど、ドラゴンズストーンの再販準備を進めてます。はい。進めてますが、ゲームマーケット大阪に申し込みました。 はい、申し込みましたので、第2版が、今から準備してるにもかかわらず何かのトラブルで、制作が間に合わなかったとかね、当日どうしても都合がつかなくてみたいなことにならなければ大阪の方にもねお邪魔して、ちょっと、ドラゴンズストーンを皆さんにこう知っていただければなと思っております。ゲームマーケット大阪ではプレイ宅を持たずに単純に宅販売宅だけでありますので、ちょっと私有ができないのだけ心苦しいんですが、ドラゴンズストーンを持って大阪に行きたいかなと思っております。というわけで、日本の西の方々、温かく迎えていただければなと思っております。あとね、なんかね、新作が間に合えばいいんだけどねって、このフラグがやばいよね。はい。なんかね、軽いゲームで、うん、なんか、試作版でもいいからね、できたらもうちょっとね、話がいいかなと思うんですけど、まあ、うん、間に合えばね、なんかやりたいと思います。ということで。というわけで、最後に唐突に、ゲームマーケット大阪の話をしましたが、今回もサクッと終了しようかなと思っております。放送時間はだいたい31分ということで、皆さん、お耳を31分もお貸しいただきましてありがとうございました。というわけで、次回は、まあ、年末なんでね、ちょっとバタつくのもあるんで、来週じゃないかもしれません、隔週になるかもしれませんが、また近いうちにお会いいたしましょう。というわけで、ありがとうございました。それではまた1週間楽しくお過ごしくださいませ。では。